今日は使徒の働き第13章42節から52節です。このところには伝道の方向転換が語られています。42節を見ますと、アンティオキアの人々は次の安息日も同じことについて話してくれるように頼んだとあります。それがいかに素晴らしい話であったのか、それは聞く者の心をして感動させ、そしてまた次も同じことについて話してくれるようにと人々は頼んだわけです。同じこととは何か、それは38節に出てくるイエスを通して罪の許しということと、また39節にこの方によって信じる者は皆義と認められる、この話を聞きたいということであったわけです。罪の許し、義と認められる、これはもう神にしかなすことのできないことであったわけです。ですからパウロが話したのは何か人の耳障りに良い話をしたというのではなくて、まさに大胆にイエス・キリストによるその救いを伝えていくということであったわけです。そしてこの街道の集会が終わっても43節を見ると、神の恵みにとどまるように説得したとあります。神の恵みにとどまる、このことが非常に大事なことです。いい説教を聞いたというのではなくて、神の恵みの中に生かされる。私たちも今の時代、確かにこの聖書研究は進んで、昔の人よりもさらに詳しく私たちは聖書の真実を知ることができるわけですけれども、しかしこの神の恵みがなければ何の意味もないということであるわけです。逆に極端な言い方をすると、聖書のことは十分に分かっていなくても神の恵みがこの御言葉によって与えられるならば、私たちは毎日喜びと感謝の日を得ていくことができるということになるわけです。そして驚くべきことは44節に、ほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。もうこれは本当に神の力というのではなくて、もう主なる神様が働くことによって町中の人がこの主の言葉を聞くために集まってくる。この姿を見たときに、45節にこのユダヤ人たちは妬みに燃えとあるわけです。妬みは骨の鎖というふうにも言われるわけですけれども、この妬みの感情が実は神様の恵みを失わせてしまう。そしてまた真理からそれ、また永遠の命をも失ってしまうということになってしまうわけです。それは46節に、パウロとバルナバは、神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。なぜならば神様はあえてこのイスラエルをご自分の民として選ばれたわけです。そして彼らに神の言葉を語られた、彼らには律法や預言書、旧約聖書が与えられていたわけです。しかしあなた方はそれを拒んでとあるわけです。彼らはなんと旧約聖書で語られていた神の言葉を退けてしまう、それを信じようともしない。そのことが実は自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしていますとあるわけです。何が永遠の命にふさわしくないものにしているのか、それは45節に出てきている妬みに燃え、また語ることに反対し、口ぎたがなく罵るというような、もうこれはまさに人の罪です。神様が遠ざけたのではなくて、彼らの罪が神とそして自分たちの間を隔ててしまって、この神様の豊かな恵み、祝福に預からないものとしてしまうということになるわけです。ですからパウロ・バルナバは この方向転換を余儀なくされてしまう。46節の終わりに、ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいますと方向転換をしたわけです。パウロの願いっていうのは、もう自分の命がもうどうなっても変わらない、もう救われることを彼は願っていたわけです。その彼の心はローマ書にも現れているわけですけれども、しかしこのユダヤ人たちは受け入れなかった。逆に異邦人たち、異邦人というのはこの選ばれていない人たちですけれども、48節にこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。もう異邦人は救われない、ユダヤ人たちは言ってたんですけれども、しかし彼らが救われる。それは永遠の命に預かるように定められていた人たちという言葉が出てきます。永遠の命に預かるように定められるというのは、じゃあ誰が定めるのか。人が定めるのではないわけです。まして運命とか偶然が定めるということはできないわけです。定めるのは神様です。イエス様は、ヨハネの15章で、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そう言われているわけです。ですから神の選び、じゃあ神様は私たちの言うことを聞かれない方なのか、そうではないわけです。私たちが祈る言葉をも神様は聞いて受け入れてくださる方です。ですから私たちはこの取りなしの祈りをしています。なぜならば神様に聞いていただいて、たとえ異邦人でもその救いに預かることができる。私たちはこのことを信じて、さらに祈りに励むべきであると思います。そして48節にある異邦人たちはこの皆信仰に入った。驚くべきことです。神様に選ばれていたユダヤ人たちは妬みに駆られ、祝福を失い、逆に神様の祝福に預かることはできないと思われていた異邦人がもう皆信仰に入る。そしてなんとユダヤ人たちは50節を見ると、この神を敬う求人たちや町の主だった人たちを先導してとあるわけですけども、もうそそのかして、そしてパウロとバルナバをこの町から追い出すということをしたわけです。51節に足の塵を払い落としてというのは、もう自分たちにこれ以上責任がないということで、次の町イコニオンに行ったということであるわけです。じゃあその後はどうなったのか。52節に弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。この弟子たちは誰かというと、このトルコのアンティオキアに住んでいて、そしてイエス・キリストを信じた人たちです。でその人たちがじゃあ誰の弟子になったかというと、パウロの弟子になったわけではない、もうイエス・キリストの弟子になった。そして彼らは喜びと聖霊に満たされる。そして彼らにも彼らの豊かな、祝福恵みを神様は与えてくださり、そしてまた彼らは信仰によって成長していく。これはただ一つの町ではなくて、これからどんどん増え広がっていくということであるわけです。そしてローマ時代においてそれこそ全国各地にこの福音が述べ伝えられていく、救われるものが多くなっていく。そしてそのローマの時代にはついにはこのキリスト教は国教となっていくということであるわけです。まさにそれは神様の働きであり、このイエスを通しての罪の許し、そして信じる者が皆義と認められる、その救いが与えられるということであるわけです。そして私たちにもこの救いが伝えられて今日に至っているわけです。当然私たちも異邦人であるわけですが、その救いに預かり、また私たち自身もこのキリストの弟子となって喜び また聖霊に満たされるものとさせていただきたいと思います。